町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
いやー、寒かったですね。今週は日本上空に強い寒波が流れ込み、各地でこの冬一番の寒さとなり、大雪が降り、交通や物流が大混乱しましたよね。
JR 西日本では大雪となった火曜日夜、京都線や琵琶湖線などで15本の列車が立ち往生。一時およそ7000人もの方が車内に閉じ込められ、16人が体調不良を訴えて救急搬送されました。
これを受けて JR 西日本の長谷川和明社長は昨日の記者会見で、事前の判断に誤りがあった、重大な運行トラブルを発生させ深くお詫び申し上げますと陳謝したんですが、まあ事前にあれだけその警戒を呼びかける予報があったわけですから、もうちょっとしっかり準備しておいてほしいですよね。
また高速道路でも大きな混乱がありました。ネクスコ西日本が管理する滋賀県の名神高速では、水曜正午の段階で上りで33キロ、下りで18キロの渋滞が発生、立ち往生や通行止めにつながりました。
この後も大変ですよね。
気象庁が昨日発表した明日から1ヶ月間の予報によりますと、この先1週間程度は寒気の影響で厳しい寒さが続く見通しです。その後2月に入ると多少寒さは緩むものの、それでも全国的におおむね平年並みの寒さなので、注意は怠らないでほしいと呼びかけています。
海外の専門家の中にはね、極端な天気事象が新たな標準になっており、確実に予測できるのは気候の極端化はこれまで以上に悪化するということだけだ、なんて言ってる人もいるそうですよ。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
はい、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずは番外のニュースから始めましょう。
2021年3月期までの2年間で370億円の申告漏れ。ソフトバンクグループが東京国税局への修正申告に応じる。
M&A 企業の合併買収をめぐる支出で見解の相違があったということです。
トヨタ自動車社長に佐藤浩二氏、創業家の豊田章男氏は会長に。
株主総会を待たずに4月一日付の交代っていうのはちょっと急な感じもありますね。
ブラジルとアルゼンチンが共通通貨の創設構想を明らかに。
これ月曜日、ブラジルのルラ大統領とアルゼンチンのフェルナンデス大統領が首脳会談で打ち出したもので、ユーロのような通貨統合ではなくて、金融と貿易で用いることが可能なデジタル通貨の創設を目指している模様です。ただこれ、脱ドル脱アメリカ志向なんでしょうけども、中国ロシアシフトみたいな変なことにならないでほしいなって感じはしますよね。ではここからはニュースカウントダウン。5位のニュースはこれです。
昨日 IMF 国際通貨基金が対日4条協議終了にあたっての声明を公表。今年の日本経済の成長見通しを 0.2% 上方修正して年 1.8% 増に引き上げるとともに、日銀のイールドカーブコントロール、長短金利操作の運用の柔軟化とその解除条件の開示を迫りました。政治からの独立性も保障されている日銀に注文をつけるというのはどういうことなんですかという感じがするんですが、町田さん、この4条協議というのは何ですか？
はい、まず4条協議ですけど、IMF の4条協議というのは、定期不定期に IMF が加盟国の経済と経済政策を点検するための協議です。はい、IMF は国連の機関で世界経済の安定を目的にしている機関ですから、お医者さんが患者見るみたいな定期健康診断みたいなものだと考えていいと思います。IMF の出資比率で世界2位の、日本の日銀であっても当然敬意を払って受け止める必要があるものと言えると思います。で、今回の声明の中身なんですけど、日本経済は他の先進国と違い、今年は非常に安定しているとしてます。 これまでの黒田日銀の金融緩和も悪くなかったっていう評価です、
はい、
ただですねここへ来て、物価の上振れリスクが非常に大きくなってるんで固くなに市場に介入して抑え込んでいる今のイールドカーブコントロールはその現状の0プラスマイナス 0.5 程度っていう幅をもうちょっと広げた方が機動的で金利操作の軸足、機動的でいいんじゃないかと、うん、それから金利操作の軸足も短期に移した方がいいよと、さらにはそのあらかじめイールドカーブコントロールは、まあ、いずれ解除するんですけどその解除するのに必要な条件はこういうことだというのを市場にきちんと公表しておきなさいねと言ってるんですね、なので、まあ、私先週まで言ってきたことと非常に似ていてですね、はい、我が家を得たりの気持ちで読みましたけど ね、
そうですね。では黒田さんは任期中最後となる3月の金融政策決定会合でこれ見直しに動くんでしょうか。
あのね、そこはやっぱり年度末ってあの例えば銀行が持ってるその国債 の、 あの評価益が変わっちゃったりするので、まあ、年末ということ年度末ということで動きづらいかもしれませんけど、次の総裁になるとね、
はい、
黒田さんの路線を少しずつこう変えていくのに非常に好都合なお墨付きをもらったっていう感じで見とけばいいんじゃないかと思いますけどね。それでは第4位のニュースはこれです。
新型コロナ5類への移行は大型連休明けの5月8日に。政府は新型コロナウイルスの感染症法上の分類を季節性インフルエンザと同じ5類に移行する方針を固めました。変更後は感染者や濃厚接触者の待機期間は撤廃され、医療は段階的に通常の体制に移ることになります。
まあ、コロナ対応ってすでに4年目に入っちゃってるんで、どっかで社会経済活動を正常化しなきゃいけませんよね、はい、ただあのやっぱりまた変な変異株が出てきて流行がぶり返すみたいな恐れも消えたわけではないので、うん、そういう時にやっぱり必要な対策を速やかにできるそういう余地を残しておいてほしいなっていう感じが僕はしてます。
そうですね、まあ、そういった意味ではコロナワクチン4月以降も当面無料接種を続けるというのはこれはちょっと安心な方向だなとは思いますね、
うん、そこはそうですよね。じゃあ次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
アメリカ司法省がグーグルを反トラスト法違反で提訴。今週火曜日、アメリカ司法省は IT 大手のグーグルが相次ぐ企業買収でインターネット広告市場の競争を妨げているとして独占禁止法違反の疑いで提訴しました。原告にはカリフォルニア州など8つの州も加わり、ネット広告事業の一部を切り離すよう求めています。
アメリカの司法省が Google を独禁法違反で訴えるのは2020年の10月に続いてこれが2回目ですよね、う
ん、町田さんはワシントンで1990年代のマイクロソフト裁判を目の当たりにしてきたんですよね、
はい、
今回司法省は何を問題にするつもりなんでしょうか。
あの例えばですよ、
はい、
Google の検索アプリを使って観光地のホテル探したりすると、Google 傘下のサイトに誘導されそうになる経験した人って結構多いんじゃないですかね。
あ、私も確かにありますね。
そこでその司法省は Google が例えばその旅行関連業者を相次いで買収しといて、その他の検索アプリなんかと違って Google 傘下以外の企業に行かないようにしてる、まあ、あのそういうふうに不当に競争を阻害しているといった主張を展開するんじゃないかって見られています、でそこにはですね Google に市場支配力があって、その市場支配力を乱用なり悪用なりして結果、まあ、杉浦さん含めて消費者の利益を損ねてるんじゃないかと、そういう意味では独禁法違反の構成要件の3点セットが揃ってるっていう主張をしていくんじゃないかと思われます、はい、でその上で、まあ、是正するためにはその Google が持っている関連ネット企業なんかを、事業として切り離して売却せよということになるんじゃないでしょうか。では第2位のニュースはこれです。
月曜日、通常国会が召集され岸田総理が施政方針演説。総理は少子化対策余ったなしの課題だとして最重要政策に位置づけるとともに防衛力強化の必要性を強調しました。また経済の良好な循環を作るためグリーントランスフォーメーションやデジタルトランスフォーメーション、スタートアップなどの分野で投資や改革を進めていくとしました、はい、注目の岸田総理の施政方針演説ですが、町田さんはどう感じました。
すいません取材があってテレビ中継見られなかったんで、官邸のホームページにある演説の原稿を注意深く3回読んでみました、
はい、
で総理はまあ大きな方向総論としてはね、概ね納得できることを言ってるんだろうなっていう感じなんです、ただ具体的な政策にほとんど言及してないんですね、はい、なのでそのやり方じゃいいとか悪いとかいう具合には評価できない内容なんですね、で象徴的に問題だなと思うのは、何をやるにもお金は必要なはずなんですよね、
はい、
だから財源の話が聞きたいわけなんだけど、そういうことは話したくない、不都合なことってことなんだと思うんですよ。何が言いたいかというと、今回の施政方針演説では、はい、増税って言葉は一度も使ってないんですよね、
野党の代表質問を見ましたけれども、そうなんですよね。
でそれらしいのは、巨額のお金が必要な防衛力の強化の下りで、一箇所だけね、毎年度4兆円の新たな安定財源が追加的に必要となります。行財政改革の努力を最大限行った上で、それでも足りない約4分の1については将来世代に先送りすることなく、今を生きる我々が将来世代への責任として対応してまいりますと。何が言いたいんだこれと。増税という言葉を堅くなに使わないっていう態度なんですよね、でこういう話ぶりだと、都合の悪いこととか、国民の耳の痛い話は全部隠しちゃってくるんじゃねえかなって勘ぐりたくなりますよね。
本当ですよね。
それではいよいよ今週第1位のニュースです。
各国が慎重だった最新鋭の戦車をウクライナへ供与する問題、アメリカとドイツが揃って方針を転換。水曜日、アメリカのバイデン大統領は主力戦車エイブラムス31両を供与すると発表しました。またドイツ政府もレオパルト2を供与すると発表。これを受けてノルウェー、フィンランドなどヨーロッパ各国に供与を検討する動きが広がり始めています。全体の供給数は140両前後に達すると見られています。ウクライナのゼレンスキー大統領は歴史的達成だと歓迎していますが、ロシアは目に余る挑発だと猛反発しています。町田さん、このドイツやアメリカの決定どう思いますか。
やっぱりそのロシアが来月とか春以降大規模な攻勢に出るっていう見方があるので、まあ、ウクライナの防衛力を強化するためには最新鋭の戦車の供与が必要だったんだろうなと思います、
はい、だとすると、まあ、ロシアの攻勢に対して間に合うのか、配備の時期ですとか車両数など当面の焦点になりますよね。
その通りだと思います。ただね、やっぱ問題はロシアを追い込みすぎて戦術核兵器の使用を招かないかっていう点であって、むしろそっちも心配せざるを得ませんよね、で最新鋭戦車がそういう事態を招かなかったとしても、ウクライナは次は当然戦闘機を供与してくれっていう要望を強めると見て、まあ間違いないでしょ。でアメリカのバイデン政権はロシア領への攻撃に使われる恐れがあるとして慎重ですが、東ヨーロッパ諸国とか、旧ソ連の構成してた国の中からはいつ供与しようっていう声が強まってもおかしくない状況ですよね、だからまあエスカレートすることがないようにしっかり見守ることも重要だと思いますよ、
はい、以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘りです。
今日の深掘り、
はい、今日の深掘りは北朝鮮問題がテーマなんです。
日本、アメリカ、韓国のアジア版 NATO を懸念する北朝鮮は、戦術核の大量生産と固体燃料型 ICBM の開発に突き進むのか。
まず日韓関係の話から始めましょうか、
はい、12日木曜日、韓国のユン・ソンニョル政権は公開討論会を開き、賠償を命じられた日本企業ではなく韓国政府の財団が肩代わりする解決策を公表しました。
はい、韓国国内には依然反発根強いものの、それでもユン政権は日本との関係改善に強い決意をにじませたと言っていいでしょう。
徴用工問題をめぐる問題ですね。
そうですね、はい、でまたその年明け早々、フランス、イタリア、イギリス、カナダ、アメリカの5カ国を岸田総理は歴訪して、改めて G7 諸国の結束を確認しただけでなく、これらの国々との安全保障面での、連携強化がいくつも打ち出されました。 まあ、こうした西側諸国の連帯強化の背景にある脅威の一つが北朝鮮の核武装、ミサイル武装に突き進もうとする動きですよね、はい、今日はこの北朝鮮の脅威についてしっかり深掘りしてもらおうと、この分野の専門家伊集院敦さんをゲストにお迎えしました、
はい、この番組ではもうすっかりおなじみ伊集院敦さんは日本経済研究センターの首席研究員で、中国、北朝鮮など東アジア問題を専門とされています。新聞記者ご出身の研究者らしく、現地取材も踏まえた鋭い分析が持ち味です。
伊集院さん、今日はお忙しい中スタジオに足を運んでいただきありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
それでは早速伺わせてください。まずは、昨年末に開かれた朝鮮労働党中央委員会総会は、これは一体どんな会議で、金正恩総書記がどんな軍事力拡大方針を示したのか、リスナーのために整理して聞かせてください。
はい、この開かれた、党中央委員会総会というのはですね、この5年に一度党大会開かれるんですけれども、まあ、その間に開かれる、まあ、党の重要会議ですね。まあ、北朝鮮は党がですね、政府を指導するという体制ですので、はい、まあ、極めて国家運営上ですね、重要な会議だということです。うん、でこの会議でですね、金正恩総書記演説したわけですけれども、今年2023年をですね、これ核開発を本格化する年というふうに、まあ、位置づけまして、まあ、ミサイルとか核弾頭ですね、この生産を加速する姿勢を示したわけです。はい、具体的に言いますとね、韓国を我々の明白な敵というふうに位置づけまして、うん、戦術核兵器の大量生産の必要性が浮き彫りになったということを言ってます、はい、この戦術核というのはですね、はい、一般的にこう戦場で使うですね、まあ、小型の核を指すものですね、まあ、主にその韓国をまあ射程に入れたその短距離のですね、弾道ミサイルを増産するということだと思います。まあ、これに対してですね、アメリカを狙うのが大陸間弾道弾、うん、はい、まあ、いわゆる ICBM というやつですね、まあ、これについてもですね、まあ、これまでのと違うですね、その新たなですね、体系のミサイルを開発すると言ってます。まあ、これまでは主に液体燃料を使ったですね、 ICBM をやってたわけですけれども、うん、まあ、迅速なですね、反撃のためにですね、その発射までに時間がかからない固体型のですね、 ICBM をまあ開発しようということだと思いますね。まあ、その他もう核弾頭の数自体も増やしていくということであります、はい、まあ、こういった内容ですね。
うわ、もう今だって十分持ってんじゃないかって感じがするんだけど、うん、なんでその北朝鮮はそこまで、過激に核兵器開発あるいは増強に突き進むのか、その理由と合わせてそれが将来どんな生産があるのか、どういう目算を持っていると見ればいいのか、深掘りしていただけますか。
はい、まあ、このきっかけですけれどもね、やはりそのアメリカとの取引がですね、挫折したことが大きいんだと思うんですね、うん、まあ、北朝鮮もともとアメリカをその外交安保の最大のターゲットというふうに捉えてまして、まあ、2018年の6月にですね、まあ、トランプ大統領と、うん、まあ、史上初の米朝首脳会談を開いたわけですよね。皆さんご記憶あるかもしれません、はい、しかしその翌年の2月にですね、ベトナムのハノイで開いた、まあ、首脳会議で、この非核化の条件とかで折り合いがつかずにですね、米朝の交渉は決裂、まあ、挫折したわけですね、北朝鮮からすると。まあ、そうした情勢を受けて、まあ、日米韓がその北朝鮮への圧力をさらに強め始めたということで、まあ、北朝鮮としてはですね、核ミサイル開発を、まあ、進めてですね、対抗するしかないというような、まあ、判断に至ったわけですね、うん、で2021年の1月に、まあ、党大会開かれたわけですけれども、まあ、この場でですね、アメリカを制圧してですね、屈服させることに焦点を置くと言ってですね、うん、この兵器開発5カ年計画というのを打ち出しました、はい、まあ、今回の演説で言及している戦術核兵器の開発ですとかね、固体燃料型の ICBM とか、まあ、そういったのみんなこの中に入っているわけですね、うん、まあ、そういったことで、まあ、それを着々と進めているということなんですね。でまた時代背景としてはですね、金正恩総書記今の時代をですね、新冷戦と位置づけているわけですね、はい、ロシアのウクライナ侵攻ですとか米中対立の激化ということで、うん、まあ、国連の安保理なんかがその機能不全に陥っているという状況があるわけですね、まあ、国際社会からその新たな制裁を受けにくいというような、まあ、時代環境を利用して、まあ、この際一気に核開発を進めてしまおうと、まあ、いいチャンスじゃないかということですね。 アメリカとの取引、その関係改善というのを諦めたわけじゃないんですけれども、まあ、いずれそのアメリカと再交渉をするときもですね、まあ、今のうちにその交渉のカードを増やしておいた方がまあ有利じゃないかと、まあ、そんな計算なんじゃないかなというふうに思います。
そういった意味ではアメリカとその同盟している日本や韓国を含めて3カ国を脅威と見ているということですかね、
うん、そうですね、うん、はい。
さあお知らせの後はさらに北朝鮮の今について深掘っていただきます。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、日本、アメリカ、韓国のアジア版 NATO を懸念する北朝鮮は、戦術核の大量生産と固体燃料型 ICBM の開発に突き進むのかと題してお送りしています。
はい、お知らせの前に、伊集院さんは、北朝鮮はそのアメリカあるいはその同盟している日本や韓国こういった3カ国の連携を脅威と感じているため必要に核武装の強化に突き進むんだというお話をしてくださいました、うん、では実際のこっち側3カ国の対応と対策がどうなっているのか、また今年以降具体的にどんな軍事的リスクを、念頭に置いとかなきゃいけないのか改めて教えてください。
はい、まあ、考えられるその軍事的なリスクですけれども、まず北朝鮮がですねこういったまあ多様な核ミサイル能力を持つということで、この迎撃というのがこう難しくなってくるわけですよね、うん、まあ、ですので従来のミサイル防衛システムのまあ効果が揺らぐっていうまあリスクが一つあるわけですよね、はい、でまあ、このためあの日米韓はですね防衛体制安保体制の見直しというのをまあすでに動き始めていてですね、訓練なども行っているわけですけれども、まあ、日本政府昨年末 の国家安全保障戦略などの、まあ、文書の改定でですね、まあ、反撃能力の整備っていうのを打ち出しましたよね、まあ、これもその一つですよね、あの対策としてですね、うん、でまた日米韓はですねあのその拡大抑止、まあ、つまりアメリカ その核の傘を有効性を高めるためのですね協議などにも、まあ、あの乗り出してるわけです、うん、またもう一つのリスクとしてはですねこれ安定不安定のパラドックス逆説と言ったりするんですけれども、うん、これ敵対する勢力がですね相互にこう核兵力を持っているとですねこの核戦争へのエスカレートというのを回避するために一定の安定というのが生まれるんですよね、うん、はい、その一方でその通常兵器による挑発とか戦争というのがかえって起きやすくなると、うん、まあ、不安定さが出てくるというのはまあ逆説なんですね、はい、まあ、実際その朝鮮半島では昨年からですねその南北の軍事境界線を越えてですねこう無人作戦機が行ったり来たりというような状況が生まれてまして、あの南北の軍事合意というのがですね効力をこう停止になる可能性がまあ指摘されているわけですね、うん、まあ、そうしてまあ南北 その緊張が高まってきますとね、あのまあ偶発的な軍事衝突ですとかねあの限定的な戦争リスクみたいなのも浮上するわけで、うん、まあ、朝鮮半島でそういった軍事衝突がもう起きてしまうとですね、うん、まあ、あの話題になってますその台湾問題への影響ですとかね、まあ、そういったものがその一種の複合リスクのような形でですねあのもうまあ、軍事的なリスクが拡散していくというようなあの可能性が、これが警戒されるところですよね。
いや非常に警戒しなきゃいけないと思いますけど、あと伊集院さん、まあ、今日最後の質問になりますけど、今年に入ってからの北朝鮮の動静っていうと、あの先週の火曜日ですか、最高人民会議、今日は国会に相当する会議が開かれたんだと、で内政経済コロナなどの政策も議論されたっていうことらしいんですが、こうした議論の中で伊集院さんが気になっていることってありますか？
そうですね、まあ、政策や議論というよりもやっぱり気になるのは北朝鮮の内情ですよね、
うん、
あのまあ、経済は新型コロナによるその国境の封鎖とかでですね相当まあ傷んでるというふうに思います。でこの間のその会議での予算なども見てもですねあの経済建設があまり進んでないのかなというふうに感じさせるところがまあありますね、
うん、
でまあ、直近ですけれどもあの最近その呼吸器疾患患者の増加でですね平壌で行動制限が広がっているというようなまあ話もあります、うん、あと国内では政治的にはあの軍の幹部の粛清とかですね、
はい、
そういったものも伝わってきてますし、娘さんがこういきなりミサイル発射の場に登場したりと、
うん、ね、
予想つかないようなことがいろいろ起きてますんで、まあ、体制問題がどうなってるのかといったところが気になります。
なるほど、あの伊集院さん今日も貴重なお話ありがとうございました。また近いうちにぜひスタジオにいらしてお話聞かせてください。今日 短い時間ですいませんでした。
いや、ありがとうございました。
ゲストは日本経済研究センター首席研究員の伊集院敦さんでした。以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。
伊集院さんのお話聞いてるとやっぱり防衛力の強化が欠かせないんだけど、今言ってるような議論で大丈夫かが不安になってきますよね。
そうですね、対話による解決の道というのも探りたいなとは思うんですがね、
はい、
町田鉄の深掘り、お別れの時間です。来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。